シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
ラフランスです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。この間ね、はい、そうそう、あれディギンフィルムフェスティバル、お疲れ様でした。
ありがとうございます。また今回もありがとうございました。
僕聞いて思ったんですけど、そうか、俺らあれなんや、ちょっと若干ゲスト気味やから、僕とペップさんだけ2話、あ、違うわ、松さんもか、2話ずつなんやって思いました。他のレギュラーメンバー1個なんやって思いましたね。
そうです、そうです。
そう、そのルールをもう忘れてましたね。
だって通常回撮ってるから無理でしょうっていうね。あれ3本撮りしますからね。
よくよく考えればそうだよなと思って、そら無理やわって。あ、そうか、何、2本撮りのついでにもう1回撮ってるってことか。
そうですよ、3本撮ってるんです
よ。もう何に生きがいを感じとんねん。いや、ええねんけど。いや、いいんですけど。そうですね、そうかそうか。いや、それで僕聞きましたよ、リアタイで。後半ね、ほら、配信がアップルの方に上がらなくなって、ちゃんと俺その時もノートで聞きましたよ。聞いた聞いた。偉いでしょ。
偉いです、
いやいや。あれやね、偉いでしょって言って偉いですって言われたら、なんでちょっと若干こうカチンってくんねやろうね。面白い。いやいや、ありがとうございます。ね、若干、冒頭の人とラストの人がツイッターで喧嘩してるとかありましたけど、猫のじゃれ合いじゃないんやからって思いながら、ちょっと微笑ましく、生神喧嘩みたいなツイッターの投稿を見て楽しんでおりましたけどもね。ね、いやいやいやいや、あれですね、なんかまあ、あんまこれ話長いことあれですけど、やっぱり皆さんね、もうまあ3回目やんね、3回目だっけ、3回とね、投資で聞いてるとさ、ほんまにみんなあれやね、映画のなんていうのかな、そのまず捉え方とさ、で感性、だから面白いとこ思うか面白いと思わないかってところ、どこに それを映画にそれを求めてるのかって場所、説明の仕方ね。これが当たり前ですけど全員違うっていうね。
そうですね、結構みんな違うかな、
そうだからアプローチが全然違うからさ、だからそのみんな映画も全部違うわけやけど、多分他の人が僕が紹介してる映画をその紹介するってなったら全然違う説明の仕方するんだろうなっていう風に思いながら聞いてた
でしょうね。
だから全然そのほら外堀、前も言うたけどさ、外堀埋めていく人とさ、内側ばっかり言う人とさ、なんかというと日本の朝ドラばっかり例える人とかさ、
人
に言うよな。俺日本でも世界でもただ一人だと思いますよ、どの映画見ても朝ドラがで例える人ね。いやいやとかまた怒られ、またって一回も怒られたことないんですけど、また勝手なこと言ってますけど、なんかね、やっぱみんなそれぞれ説明の仕方が違うから面白いというかね、なんかその、どの説明で見たいと思ってるのかなとかって、その聞いてる人たちがそういうことも考えたりできたりしたんでね、なかなか面白かったですよ。すげえ俺真面目に感想言ってるやんか。
ね。
それぞれのね、細かいところはもちろんそれはもう聞いてもらって、聞いた方がそれぞれ感じ取ってもらえればいいと思うんですけど、なんかなんとなくやっぱりこういう一気に聞くときって、その人の個性みたいもあんなものが、まあロンペさんはロンペさんだからさ、どの映画もロンペアプローチなわけやん、大体。それでもやっぱりあれかな、でも聞き手に合わせてる、若干聞き手に寄り添ってる場合もあるもんね、多分ね。
あとは先行で喋るか後行で喋るかでって多分
ちょっと違いますね。あ、そうかそうか、あ、確かにそうだよな、うん、そうそうそう、そういうね、ロンペさんのそうそうそうそう、あの対なんとか戦の時の前半後半でちょっと対応が違うみたいなところも楽しんでもらえるってことがね、うん、そうだね、すごいね。いやいや、あの本当またお疲れ様でした。
いやいや、ありがとうございます、
うん、はい、うん、それをとりあえず今日は言っとこうなと思って、はい、よろしくお願いします、
うん。で、そうなんですよ。それやったおかげで、あの、うん、結構ね、通常回の編集とか、あの、うん、配信がちょっと遅れてたんですけど、うん、あの、遅れてるとこにね、またね、ちょっとね、ラフランスさんから連絡がやってきてね、
あの、そうだね。
うん、また見ましたっていう感じなんですよね。
はい、そうだね。うん、あの、はい、ほんまにあの、サムネだけを送るっていうね。サムネをスクショして、それだけをツイッターでメッセージ送る。そしたらもう見まーすっていう連絡が来て成り立ってるってことですよ。
なんか、ね、いつかミスが起こりそうですね。あ、それじゃなかったからね。
そうね、そうね。俺がだから間違ったやつサムネ送って、
そうそうそうそう、
で、じゃあ本番って言ったら、あれ？あれ？撮り直し撮り直しみたいなね、あると思う。いや、もう俺も見た手で喋る、その時は俺、多分、頑張って。わかります。はい。ということで、あの、お忙しい特に、また私がサムネを送ったせいで、うん、あの、急遽やるということになっておりますね。はい。
はい。まあ、というわけで、あの、
うん、
何をやるかっていうと、ラフランさんは、ディズニープラス担当なんで、
はい。はいはい。
ディズニープラスということで、
うん、
ディズニープラス配信映画をお題に、ネタバレなしで感想を話すというのを、またやりたいと思います。うん、
はい。
で、今回ラフランさんがその僕に DM で送ってくれた作品は、うん、国境なき厨房トップシェフの救済活動となります。
めっちゃ面白そうや、うん。
はい、ではその面白そうな映画の概要をラフランさんお願いします。
はいはい、私が選んだので私がお読みいたしますね。はい、ロン・ハワード監督の国境なき厨房トップシェフの救済活動は、シェフのホセ・アンドレスと彼が設立した非営利団体ワールドセントラルキッチンが12年の間にボランティアによる寄せ集めグループから災害援助の分野で最も高く評価される人道支援団体に成長する過程を描いた作品。気候変動の影響により自然災害がかつてないほど急増している今、この物語はかつてないほど重要な意味をもたらすということでございますね。
はい、はい、最後の二文にね、かつてないほど
が、うん、そう、俺も今それ言おうと思ったわ。今これライター平凡ですね、これね、怒られるけど、
あえて僕はこれそのまま載せましたけどね。
いや、俺たち多分削ってるわ。だってやだもん、
絶対これ直されるやつですよね。
これかつてない、かつてない苦いと思うね。
ねえ、こんな誰も応戦しないのかっていう感じですよね。
これあかんねこれ、こいつ入れろこいつ、
ね、まあ、ディズニープラスで書いたらそのままですからね。
はい
、はい、
うん、
はい、という、作品なんですが、今回はこの感想を、うん、ラフランさんから
お願いします。俺からなのね。わ、はい、かりました。はい、そうですね、まず選ん、あ、そうなんですよ、これあの僕が前回の配信もし聞いてくださるか出てる方がいてならば覚えてるかもしれないんですけど、あのもうしばらくないよって言ってたんですよね、あの、うん、この後、うん、あのなぜならほとんどオリジナルの作品が更新されていかないのでっていうことで、うん、だからまあオリジナルのが出たらまた呼びますねみたいな感覚でいたんですけど、まあそうは言うてもチラチラチラチラあのなんかないかなとは見てたんですけど、そうでね、僕やっぱディズニープラスのええとこ見つけたなって今回思ったんですよ。
はいはい、
それはナショナルジオグラフィティってやつですね。
ナショジオですね、
そうそう、ナショジオ、通称ナショジオですよ、うん、このナショジオのコンテンツはディズニープラスだけなのかな、今配信で見れるのは。そんなことないのか分からへんけど、ナショジオのカテゴリーがあるんだよね、
うん、
あ、だからあのユアン・マグレーガーがバイクで旅してるやつもナショジオじゃなかった。
あ、そうそうそう、
そうだよね。そうだからさ、そういうあのナショナルジオグラフィティのコンテンツがディズニープラスにあるということを見つけたわけですよ、うん、 で見つけたので、あっこれやんけと思って見てたら、まあ先ほど僕もあのこう引っかかったタイトルですよね。この国境なき厨房トップシェフの救済か、トップシェフの救済活動ですよ、
うん、
ね、もうここ引っかかざるを得ないわけですよね僕は、うん、まあ、なぜなら最近多分僕もロンベさんも見てる同じくディズニープラスのドラマで、うん、一流シェフのファミリーレストランというドラマがありまして、
はい、いよいよねシーズン3で、うん、この放題どうなのってなってきちゃったやつですね。
もうそうですよね。最初からずっとこの放題どうなのなんだけど、まあまあ、ワンはギリどうなの、うん、どうなるとは思ったけど、もう全然関係ない話になってるって話ですけど、うん、関係ないってことはタイトルがね。
レストランっていうのね。
そうそうそうそうそう。なんサイズじゃね、サイズじゃねえんだよみたいなね。ファミリーレストラン、まあいいや、はいっていう、まあ人気のドラマがありましてね。で、うん、まあそれもやっぱりこう日本人向けのタイトルなわけですよね。一流シェフのファミリーレストランって書いたらどんなレストラン作るんやろっていうところで、まあ引っ掛けてるわけですよね。こう見てもらおうと思うための仕掛けになってるわけやん、うん、この日本語のタイトルが。だから本題は向こうのドラマの本題はそのザ・ベアなわけですけども、うん、でこのまあ、今回ご紹介するのはドキュメンタリーですね。ドキュメンタリーなんですけど、これが現代が何でしたっけ、フィード・ザ・ピープルだっけ俺現代忘れた。
ウィー・フィード・ピープル。
あ、ウィー・フィード・ピープルか、
うん、
だからその人に食べ物を届けるっていう話、うんうん、タイトル、ストレートなタイトルじゃないですか、うん、でなんだけどそれやったら見ないよね多分ね、君なんていうのかな、あのコンテンツで何か見ようって探した時にね、あの人々にその食べ物を届けるみたいなタイトルってさ、うん、やっぱりなかなか引っかからないっていうのもあってさ、でこれがやっぱ国境なき厨房、うん、まあこれ完全に国境なき医師団の国境なき使ってるんだと思うんだけどさ、うん、国境なき厨房トップシェフの救済活動って言われたらこれは見たいって思うっていうのが、うん、まず見たいと思ったあの第一最初のなんですよね、最初だったんですよね、うん、でそれで調べてみたら監督ロン・ハワードで、おまけにロン・ハワードかよってことじゃないですか、うんでっていうことでもがぜん興味津々で、あの見る前にサムネスクショ撮って速攻でロンベさんに送ったのがあの僕が選んだ理由ですね、
うん、
はい、で感想なんですけど、まあ、この、ドキュメンタリーっていうのは、まあ、つまりそのスペイン人の、うん、もうこれあれですね、ミシュランの二つ星のシェフですね、この人ね、ホセ・アンドレスっていう人がいて、でこの彼が、まあこの映画のテーマになるのはこう支援活動ですよね。世界各地の天災でこうむちゃくちゃになった場所に行って、食事を届けるっていうのが、まあ、このドキュメンタリーの主題になるんですけども、このホセ・アンドレスっていう人は、まあ、この映画に出てくる時点ではもうこのドキュメンタリーの始まった冒頭から超セレブのシェフなんですね。本当にこれタイトル通りトップシェフなわけです、彼は。なんかね、タパスっていわゆるそのスペイン料理屋さんとか行ったら分かる、ちっちゃい小皿で出てくる料理のこと、あれも彼が広めたみたいですよね、みたいだと。
アメリカでね。
そうそうそう。だからもうタパスって言ったら、まあ僕らでもなんとなくは分かるっていうかね、
うん、
感じなんですけど、まあそのぐらい有名なシェフが、その2010年のハイチの地震があって、で、その時に、その支援活動に思い立って行くんですよね。
うん、
で行って、でまあ、そこで、まあ、簡単に言えば炊き出しですよね、あの行って、炊き出しをする、いわゆるその地震があった、こう震災があった場所とかに行って、その、うん、あの食べ物を振る舞うってことですね、それをやるところから始まるんですけど、それが
石原軍団なんですよね。
石原軍団とかの杉良太郎とかね、まあまあそういうことですよ、うん、いや、でも本当にそういうことよ。うんでそこで、行くわけですけども、そこからですね、この現在に至るまでの間に彼がいろんなところに行って、支援活動を続けていくうちに、すごい大きな、支援団体に なっていくって話なんだよね、これって、
うん
うん、でこれがね、本当にね、なんていうのかな、これ見てる間中ずっとこの人に圧倒されるっていうかね、なんて言ったらいいかな、うん、もう本当に もうねこれね、お恥ずかしい話ですけど僕この人このドキュメンタリーで初めて知ったんですけど、
うんうん
うん、調べたらめちゃくちゃ記事ありますから、この人の記事って、
ね、
うん、多分ねほんまねホセ・アンドレスって検索した方が詳しくなるぐらい、この人すっげえ有名な人みたいです
ね。普通にねカタカナで検索してもいっぱい出てきますよね。
いっぱい出てくる、日本語の記事も英語の記事もいっぱい出てくるから、うんうんうん、もうそれは本当にこの人は有名な人だってことですよね、うんうん、それもこの災害支援のもうその第一人者になってるっていうことで有名な人なんです。まあ、その人が、きっかけから現在に至るまでのことを描いてるドラマだと、ドラマじゃないドキュメンタリーだっていうことですよね、うん、でまあいろんなところに、まあ、行くわけですけど、これまあ、ハイチの地震があってそこでまあそのノウハウもわからないまま突然その炊き出しに行くんだけど、まあやっぱり最初はうまいこといかないじゃないですか、うんうまいこといかなくて、いろいろこう、あ、こういうことがある、行ったらこういうことなんねんな、こういうことなんねんなっていうことをすごい学んで、彼は。で、そこから、2017年のハリケーン、プエルトリコのハリケーン、18年のノースカロライナのとか、まあ全部言ったかな、2017年から20年ぐらいまでかけて、いろんなところの災害のその現場に行って、どんどんどんどんそのノウハウが溜まっていって、どんどんどんどんこう組織的に動いていくっていう話なんですよ、このドキュメンタリーってね。で僕はやっぱこの、まあ僕らやっぱり日本に住んでるからさ、当然地震大国日本だし、このドキュメンタリーが描いてる間にも大きな災害っていうのはたくさんあるじゃないですか、日本だってね。であって先ほど言ったその石原軍団とか杉田太郎もそうなんですけど、やっぱり、このドキュメンタリーを見て思うのは、その時だけのヘルプというか助けるボランティア的なこと、うん、じゃなくて仕組み、
うん、
システム、その人たちが生きていくためにこの後どうしたらいいのか、そこまで考えるっていう、
うん
ことなんだよね、このドキュメンタリーってなってて、でそこが非常にアメリカっぽいなっていうすごい思ったんですよね、
うん、
本当にこのシステム作りの苦手な日本っていうんですか、ルール作りの苦手な日本っていうかさ、そういうことをねまざまざとこう見せつけられるドキュメンタリーだなと思ってて、うん、これを見るとほんまにね多分ね災害支援の考え方絶対変わると思いますよ、もし興味のある人たちはね、だからそういうのをね本当にこう見せつけられるドキュメンタリーだなっていうふうに思ったんですけど、まあ詳しいもうちょっと細かい話はロンペさんの感想の後にしたいんですけど、
うん、
このそう、これナショナルジオグラフィックだからってことかどうか分からないです。これね、そのロンハワード、これやっぱ2010年に初めて彼はハイチに行くんですけど、その2010年のハイチに行ってる時の映像もこれ出てくるんですよ。
そうですね。
で、ね、できてて、で、割とだからテレビでも取材、当然彼は有名人ですから、最初から。だから当然取り上げられたりもしてるから、映像として残ってんねんね、その最初の頃から。うん、残っててやってるんだけど、これ一体そのロン・ハワードがねどっから撮ってんのかなっていうのはちょっとわからなくて、多分ですけど2017年から撮ってんのかなっていう、その 10年から次プエルトリコに行くからこっから撮ってんのかなっていうのもわからないんだけど、
うん、
やっぱなんといってもね、まあ、ナショナルジオグラフィックで本とか見た人ならわかると思うんですけど、写真の力みたいなものがすごくあるじゃないですか、動物とかもそうだけどさ、ナショナルジオグラフィックのに載ってるコンテンツって写真の力がすごいと思うんだけど、この映画もこの映画じゃドキュメンタリーもすごいんですよ、なんていうのかな、その画面に映ってるものの説得力っていうかね、各地の被災地のもうとんでもない状況みたいなものが一発でわかる絵がいっぱいあるんだよね、このドキュメンタリーってね、うん、まあ、当然ドローンとかも使ってる、後半とか使ってるかもしれませんけど、もう本 当に最初のハイジの時なんかはあのもう全部水もう川みたいになってるんだよね、あの全部水浸しになってて、でその川みたいになってるところを川でもその水かなり水かさが上がってるところでも走れる車で食料を届けるっていう届けようとするけどっていうところから始まるんだけど、すごいんですよ。このこう目の前に繰り広げられてる とんでもなくなってしまった状態みたいな映像みたいなものがすごくて、でこれを見ただけで、え、本当にもうこれって元に戻んのっていうぐらいひどい場所にばっかり行くんですよね、この人が。でその絵力だけを見るだけでも本当にこのドキュメンタリー見る価値あると思いますし、でそこでこうどうやってこうどうやって食事を届けていくのかっていうのをその時々で対応を変えてやっていくことのプロセスもすごくあの見てて、わ、最初はうまく、例えば最初なんかはこうやっぱりシェフとしての自信があるからさ、自分が作ったものはうまいと思って料理作るんやけど、あの向こうの人の口に合わなくてみたいなところから始まって、それであの現地の人に料理をしてもらうとか、そういうことを一つ学んでいく。でその火が使えない、ガスが使えなかったらとりあえずまずはサンドイッチを配るとかさ、そんなそういうところとかどんどんどんどんその、あのノウハウを学んでいくわけですけど、まあ、これ見てすごく思ったのは、あのまずこの映画でよく出てくるのは、その温かい食べ物を食べてもらうようにしたいっていうわけです。とにかく温かいものを食べてもらうっていうことですよね。だから必ずその火を使えるようなところで、やっぱまあ給食みたいなすっげえでっかいあのフライパンみたいなのでこう料理したりするわけですけど、まあ、温かいものをまず食べること、あとまずその空腹をしのぐこと、でそしてあの何ていうのかな、そのやることが全くない人にやりがいを持たせることみたいなことをこうどんどんどんどんあのやっていく、描かれていくんですけど、このドキュメンタリーの中に、で温かいものを食べるって人間だけやん当たり前やけどさ、で温かいものとを食べることがどんだけ人間にとってその大事なのかっていうことがすごくよく分かるっていうんですよね。冷たいもんじゃなくてさ、人間が人間として生きていくために当たり前のことをする、当たり前のことができる、当たり前のものが食べれるっていうことがどれだけこう究極にその絶望しかないような状況に置かれても、それがあるだけでどんだけ励みになるのかみたいな、そういうことになってて、それがあの人間が絶対にその やらなきゃいけないことの食べるっていうこと、その食べるっていうことだけに徹底して追求してる、まあ、シェフですからね、徹底して追求してすごい大きな支援団体にまで育て上げたっていうところを描いてるっていうことですよね。これが本当にこう、もう俺は何にも言うことねえよ、素晴らしいっていうか、なんか俺も食べたいそれみたいなねなんか そのぐらいねすごいんだよこのドキュメンタリーが、っていうのをね、あのやっぱりなんかね、こうやること、まあ当然ね、目の前には絶望しかないわけや、あ、まあ、僕もそれはあの実際にあのそういう体験をしたことはないから想像でしかないんですけど、まあ、やっぱりその今目の前に絶望の来てることがもう自分ではどうしようもないっていうことになった時に、何もすることがないとか、そういうそのまあお腹が空いてるとかっていうことがどんだけ自分のその考え方がネガティブな方に行くのかってことじゃないですか、だと思うわけ俺はね、思ってて、でそれが例えばその日一日、まあ、食べれる、それも美味しいご飯を、それもなんなら温かいご飯を食べれるっていうこと、そしてなんならそれをその温かいご飯を食べたことが自分にとって、じゃあ何か僕にもやれることはないですかっていうところから、まあその考える時間を減らすってことでね、体を動かすってことによって考える時間を減らすことがどんだけ それがその今の現実からその次に要は前向こうって思えるのかっていうようなことをきっかけを作ってくれるようなドキュメンタリーなんだと思うんですよね。だからもう本当にね、元気な人に見てほしいこれ笑い事じゃないねんけど、元気な人にはすごく辛い 辛いです、辛い映像が多いけど、それでもなんかまあ人間って不思議なもんでさ、温かいもの食べれば、あ、まあ、今日一日はなんとか生きようとかさ、そういうふうに思ったりするのかなとかって思って、そういうのもあって、なんかすごいそういう、こう励まされるっていうか、まあ、自分もなんかしようかなって思ったりするような、まあ、簡単にはできないっていうのもこのドキュメンタリーで教えてくれるんですよ、こういうのね。そこも含めてやっぱりアメリカのそういうそのシステムの作り方とか、そういうノウハウみたいなものはどうやってなっていくのかっていうことも含めて見てもらうとすごい勉強になるし、元気がない時に見れば元気になるし、で本当に温かい美味しいご飯を食べたいっていうふうに思う、まあ、そういうドキュメンタリーだったと思いますね。まあそれはあの長になったけど、まずはちょっとした感想ということで、はい、一回これで終わりにしたいと思いますね。
はい、
うん、
はい、
はいはいはい、
では次に自分論評の感想を話したいと思いますけど、この作品も一応ですね、吹き替えがあったんで、あの吹き替えで僕は見てみました、といってもね、あの結構吹き替えになっていないあの、
ね、
字幕の部分が多いと思いますっていうところですね、うんうん、
取材受けてる時のとこだけが日本語が被ってんねんな、
うんうん、そうですね、まあうん、まあよくそういうのあると思いますけど、
あるな、
まあ、一部がっていう感じですね、
うんうんうん、
で、まあ、まず監督ロン・ハワードっていうことで、うん、まあ劇映画の監督としては皆さんよくご存知だと思われるロン・ハワードなんですけど、うん、まあアポロ13とか、うん、ビューティフルマインドとかダ・ヴィンチコードとか、まあ一作ぐらい皆さん見たことあるんじゃないかなと思いますけど、
うん、
たまにやっぱドキュメンタリー作品も撮っていて、
あの、うん、
僕が見た過去作で言うと、パバロッチ太陽のテノールっていう、
そんな撮ってんの？
そうなんですよ。世界三大テノールの一人、オペラ歌手のルチアノ・パバロッチって人がいるんですけど、あのドキュメンタリーは僕見たことあったんですね。
すげえ。
で、うん。で、このパバロッチ太陽のテノールっていうのは、このさっき言ったルチアノ・パバロッチっていうイタリアのオペラ歌手で、すごい楽観的な性格の人で、まあ、この人に関わった人たちのインタビューとか、うん、あのパバロッティってどんな人物なのかっていうのを、まあ、ドキュメンタリーで描いていくって内容だったんですけど、
うん、
今回 の, あの映画 の, あのホセ・アンドレスは、まあ、イタリアじゃなくてスペイン出身の人で、まあ、アメリカに渡ってきた人なんですけど、まあね、この人もなんかね楽観的な人物みたいな感じがしていて、まあ、ロン・ハワードこういう人を扱いたいのかなという感じはしたかなっていうところですね。
うん、
で、このホセ・アンドレスがこの始めた、ワールド・セントラル・キッチンっていう、まあ、食事に特化した支援を描く、うん、ドキュメンタリーだったんですけど、まあ、このホセ・アンドレスが映画の前半で結構印象的なことを話していて、自分はシェフじゃなくてコックと呼ばれたいみたいなことをみんなに話すんですね。
うん、
で、これ僕、違いがよく分かんなかったんですけど、最初。
ああ、そうだね、
うん。なんかざっくり言うと、シェフっていうのは、料理長で、料理全体をチェックして仕切って、下ごしらえとかは、とか、なんか、何か運ぶみたいな、雑音やらない人みたいなことを説明してたんですね。で、それに対して、コックは、その、うん、調理師ではあるんですけど、なんか下ごしらえとか、皿洗いとか、もう雑用、何か運ぶとかの、全部、仕事を受け持つってこと、みたいな、ことを言ってた。まあ、なんか、諸説あるみたいなんですけど、うんそういうことを作るだけじゃなくて、なんか、そういうな、周りのことまで全部やりたいってことを多分言ってるんだと思うんですけど、
うん、
ね、そんなこと言ったらね、一流シェフのファミリーレストランに出てくる人なんか、うん、みんなシェフって呼び合ってるけど、
う
ん、
そうだね、
雑用なんでもやってるけどなって思いましたけど。
確かに、
うんうん。で、まあ、要するにこのホセ・アンドレスっていうのは、自分のレストランをいくつも持っているような人なんですけど、
うんうん、
まあ料理作るだけじゃなくて、 現地でも行くし、あの困っている人たちに料理を届けるためだったら、もう何でもやるっていうことを強調したいんだと思うところですね。で、あとは、まあ、そのためであれば、その自分の知名度が使われるのは全然ウェルカムだっていうことを言っていて、多分、アメリカでは、なんでしょう、レストランで有名だけじゃなくて、テレビ番組とかにもすごい出てる人で、だからこのワールドセントラルキッチンの取り組みを始める前から有名人なんですね、この人って。だから、まあ、なんでしょうね、料理人のキャリアはスペインでスタートしてるんですけど、その後アメリカに渡った人なんですけど、あれですね、例えば、日本で言うと、アサヤンとかに出てた、シュー富徳とかいたじゃないですか。
まあ、いるね。うん。
料理の鉄人の陳建一とか、うん、まあ、あの人たちは日本で生まれた人だから、ちょっと補正とは違うと思うんですけど、うん、テレビ番組でやっぱすごい人気者になってたって感じはするんですよね。
うん。
ちなみに、立川にある、陳建一麻婆豆腐は、辛くてすごい。今でもあって美味しいですって。
他の陳建一の麻婆も辛いけどな。
めちゃくちゃ、テイクアウトで、麻婆豆腐買うとね、2食分ぐらいになるっていうね、ご飯が進む
っていう感じ。辛いね、あれ。ほんまに辛いからな。
ほんと辛くてね。
山椒じゃん、麻婆豆腐の辛さってな。そうそうそう、辛いんだよ。
ご飯がね、めっちゃおかわりしちゃう
んですよ、ね。進むな、進む、進む。で、辛さ紛らすために余計ご飯食うからな、あれ。
そう、
わかるわかる。
何の話？辛いんですけど。
はいはい。
で、このホセ・アンドレスって人が、ね、だから、志がすごい高いって、まあ、やってることもすごい立派なんですけど、でも、最初からこの人が、災害に対して優秀かっていうと、やっぱ、どうもそうでもないぞっていう感じの部分も描いていて、だから、ラフナスも言ってた、最初に行くのが、2010年のハイチの地震なんですけど、まあ、その時は結構、あれですよね、自分でも、助けたいとか何か自分にできるってことじゃなくて、まずは知りたい、その、現地を知りたいってこと、気持ちがあったってことを、言ってましたけど、で、なんか場面がその後、2017年のプエルトリコのハリケーン、場面になるんですけど、つまりその最初に行った時から7年経ってるんですよね。
7年経ってるな。
で、その2010年のハイチの時って、まあ、現地の人と一緒に豆のスープを作ったりっていうことをボランティア活動で補正やってるんですけど、まあ、この7年後に自分に何ができるのかっていうのを考え、できることとか、そのプロセスをいかに構築したのかなって、っていう感じになってるのかなって僕は勝手にそう思ってたら、結構この7年後も、現地で食材手に入れて、小規模チームから組んで、それを広げていくんだみたいなことを言って、なるほどとか思ってると、そこで資金確保がまるでできないっていう、赤十字に援助依頼してみようみたいなことを言って、断られるってことやってて、どうしようもなくなってね、泣いて倒れちゃって、脱水症状でアメリカに戻るってことをやっていて、もちろんだからさっき言ったように、その志は立派だけど、結構この人、結構先のこと考えないで、もうやる気と行動力で、そう、突っ走るみたいなタイプの人っていうのが、あれって感じで、思ってた感じのドキュメンタリーじゃないぞっていうことは、これ思ったんですけど、
そうだね。
だから、もちろんこのホセ・アンドレスの行動力によってこのワールドセントラルキッチンで活動が動いているし、映画の中でも、あれですよね、コロナの時の横浜のクルーズ船とかにも食事を提供したってことが描かれるし、この映画は2022年の映画だから、それより後で今年日本で発生した、あれですね、能登のね、被災地にも、このワールドセントラルキッチンは食事を提供する活動をしてるみたいですもんね。だから、すごいね、本当活動素晴らしいと思うんですけど、
この、すごいよね。
ホセ・アンドレスが発端ではあるけど、やっぱね、そこに彼を慕って集まるとか、 その支えてる周りの人たちもやっぱすごいんだろうなっていう感じですよね。うん。でもそれってそのホセ自身が自分の知名度がうまく働けばいいっていうことを言ってたことにすごいつながるし、まさに彼はそれに自覚的だし、なんかその通り機能してるってことなんだろうなって思って、あ、なんかそういう意味で彼をという存在で、あの、人が集まって、この活動ができてるんだろうなっていうのはすごく思ったってところですね。はい、とりあえず僕の感想は。
なるほど、
はい。あとは。
ありがとうございます。じゃあ、調べましょうかね。はい、そう、あれ、あのさ、これ一応、まあ、いろいろ知ら、まあ、ほんまね、こんなのね、僕らの話聞くより調べた方がよっぽど知識たまるぐらい、この人のことどこにでも書いてますから、あの、気になったらぜひ調べてほしいんやけど、まずね、このホセ・アンドレスっていう人がね、そう泣いてるシーンとかもそうやけど、このドキュメンタリーってさ、やたら携帯の縦画面出てくるやん。あの、
そうですね、
携帯の縦画面で撮ったやつもドキュメンタリーの中に入れてるから、やっぱりその、ほら、こう縦長のやつが出てくるんやけど、だからその泣いてるシーンも、あれ自分で携帯で、あの、多分あれ発信してるんですよね、 SNS かなんかでね、で、もうお金が全然ないねみたいなことを言うてるのもあるのと、あとあれですよね、すごい面白かったのこれ、ツイッターのフィードか画面かなんかの画像が、なんていうの、映像みたいなところをうまいこと使ってみんなが喋ってるところを入れてるとかであるんやけど、まあ要するにこれ、あの SNS でどんどんどんどん拡散していくことによって自分たちの活動の範囲を広げるっていうツールとして使ってるっていうのはもう最初からずっとやってるよね、このドキュメンタリーでね。
そうですね、
うん、でそれを、彼のいわゆるその知名度で、あのやってるっていうところも、あのほんまに、あのこうなんていうかな、隠すことなくやってるから、うん、まあ、これドキュメンタリー途中でも言われてるけど、割とその金儲けのためにやってんじゃないのかとか、いろんなその要は非難されることも多いって言ってるんですよね、
被災地の人とかにもね言われたりしてね、
うん、そうそうそう、あるから、まあでも、まあでもそのね、非難したくなる気持ちもわからんではないっていう、なんていうのかな、やっぱりな、動機ってさ、どう思います、この何ていうのかな、動機ってあれは胸がドキドキしてやっちゃうよ、あの、あの求心の目って話ですけど、そうあじゃなくて、あの、彼のその彼が動く動機っていうのは何なんやろうなって思った時に、やっぱりその何かを達成するっていう、それは絶対にあるはずですよね。なんていうのかな、こう、世の中の役に立つでもいいし、一人でも多くの人に温かい、ね、ご飯を、その食事を届けたいっていう思いが、通じないことで、また、あの、もっとちゃんとやろうとかって思って、もう一回仕組みを考え直してやるっていうトライアンドエラーみたいなものが、彼のそのモチベーションになっていくじゃないですか。で、このモチベーションっていうのは本人だけの動機なんだよね、結局はさ、それを非難するっていう気持ちは分からんではないわけですよ、その本人の動機だけでっていう話って、やっぱり自分がやりたい、やった、達成した、よかったって思うことがあるからこそ、困ってる人を助けようと思うっていうことだというふうに、特にこの人みたいな、いわゆるそのこう有名人で、なおかつそのメディアを最大限利用してるし、でこれあれ出てきますけど、これ3人大統領出てくるじゃないですか、このドキュメンタリーってね、あの、クリントンが出てきて、ビル・クリントンが出てきて、で、トランプ大統領が出てきて、で、その後は副大統領時代のバイデンさんが出てくる。なんでこれバイデンさんの時さん付けなのかって話なんですけど。3人出てくるんですけど、まあ、要するにその大統領と、まあ、トランプさんとはすごい、トランプさんのことがすごい嫌いなんですよね。あの、このホセ・アンドレスってね。あの、トランプのね、ビルにね、レストラン作る計画だったらしいですよ、もともとは。で、あの、まさに、プエルトリコか。プエルトリコの時に、トランプさんが、あの、プエルトリコ、お前ら、あの、アメリカの予算使いすぎやぞ、みたいな皮肉を言うんすよね、あの、被災地で。 で、それで完全にブチ切れんですよね、ホセアンドレスが。ブチ切れて、レストランの契約を無効にするんですよね、彼のそのトランプのビルの。それですごい訴訟問題になって、それ以来トランプのこと大嫌いらしいですよ。これ、このドキュメンタリーでもトランプのことを割と腐してるだろうなと思われるシーンがいくつかあるんですけど、でそれに比べて、まあ、バイデンさんとか、ビル・クリントンとかとは割とそのなんていうのかな、うまく、まあ彼らの、まあ、だからまあ僕ちょっと本当にあんまり知らないけど、まあ、どっちかというとリベラルなんですよね、彼のその考え方ってね。多分ね、彼がこの活動をするための資金集めをするためには割と若干政治的な政治的な意思表明が いるんだろうなっていうのは今回ね、これうまいこと避けて撮ってるんですよね、このドキュメンタリーでね。そんなにそういうところ描かれてないからさ。だけどやっぱりすごい金かかってるはずやねんな、これ。でこれ調べたんですけど、まずこの2022年だけで、このワールドセントラルキッチンは世界中からの寄付によって4億5000万ドル以上の資金調達してるんですよ、これ、ここ。このはすごい金額ですよ。なんていうのかな。コアメンバー50人ぐらいなんだって、メインのメンバーで。もちろんその時々によって多分現地でボランティアで雇ったりしてるはずなんですけど、やっぱね、政治手腕があるんだと思うんですよ、彼はやっぱり。そうじゃなかったらここまで大規模な災害支援多分できへんやろうなっていうのもあったりとかしてね。でもそこまでやってでもやるっていうことが本当にすごいし、敵を作ったとしてもやってることは間違ってないからさ、これはもう明らかにやってることは間違ってないから、でもそれを覚悟でもやってるっていう、その規模スケール感が全然日本と違うんだよね、やっぱり。そのこういうことができるのはね、やっぱり向こうの人ってすごいなって思うんですよね。なんかそういうとこまで持っていけないでしょ、やっぱり。なんかほら、映画の最近ほら、映画産業の支援するしないってあったでしょ、岸田さんが発表しましたよね、確か。是枝監督が先頭切っていろんなことを取り組みみたいなやってたのがちょっと形になりそうだっていう感じになってするんですけど、ああいうのはやっぱりこう早いんでしょうね、きっとね。でなおかつその影響力があったらお金が集まってくる仕組みみたいなのもあったりとかさ、まあこういうのはやっぱ悔しいけど、やっぱりこう向こうのやっぱりこういうその大きな規模でやっていく感じっていうのはね、本当に勝てねえなってすごい思うよね。あれですよ、だってワールドセントラルキッチンはそう調べたら2億5000万食以上の食事を提供してきましたって書いてあるのよ。でこれにも出てくるけどさ、冒頭のシーンでもさ、1日で15万食は俺らだけで1日で15万食は用意できるとかさ、50万食用意できるとかって言ってるわけ。スケールが違いすぎるんですよね。次量の炊き出しで1日50万食は無理やろ、どう考えてもっていうさ。だからやっぱりスケールが違うんですよね。スケールが違うとどうなるかって、そりゃシステム必要ですよね。50万食をその行き届かせる仕組み、思いつかないですよ、やっぱりね。
いやだからアメリカやっぱすごいっていうところもあるんですけど、日本でやっぱり日本も災害大国じゃないですか。
そうだよね。
で、散々地震とかあった経験が、まあ、今回の能登の地震とかでも、なんでしょう、物資が届けられないとかいうのがあって、じゃあ今まで何やってたんだっていうふうに、結構、日本政府が批判されることはすごくよくあるし、まあ、その通りだとは思うんですけど、でも、この、今回のこれ見てるワールドセントラルキッチンも、アメリカの政府側の組織ではないっていうところですよね。
ないないない、もちろんない、
民間から立ち上げた非営利団体なわけですよ。で、それがここまでのことの、活動ができるようになっているっていうことで、やっぱ、日本ももちろんそういう活動あるんだろうけど、やっぱそこをいかに乗せたかっていうところで、やっぱ日本人、やっぱ政府を何やってるんだってことを言いたいし、自衛隊あるんだったら自衛隊がそういうことできるようになればいいのにっていうことはもちろんなんですけど、やっぱそことは違うとこから出てきてるっていうのは、すごく、 あ、
そうなんだよね。
うん、これが成功するんだっていうのは、今回よく見え、そこはよく見えた感じはした
かな。うん、うん。で、やっぱその、で、なおかつやっぱりその、要はその、横の連携で大きくなっていくとか、まあもちろんできると思うんですけど、その、横の連携に縦をうまく使えるようにできるのが、割と向こうは上手だよね。だからやっぱりその、すぐにこう、なんていうかな、あいつらには頼らないみたいな話になっちゃうと、やっぱり限界がどっかで出てくるからさ、なんかやっぱそういうのを、なんかこう、巻き込んでいく感じはね、なんかすごいこう勉強になるなーとかと思いますけどね。でもなんかやっぱほら後半コロナになるじゃないですか。これナバホネーションか、アリゾナのナバホネーションってところでコロナのそのパンデミック起きてるのかな、これ俺も知らなかった、2020年なんですけど、でそこでな結構1,200〜1,300人ぐらい亡くなってるのかな。でそこから始まるんですよね、これコロナのラストの方が始まっていくんやけど、まあだからこれ映画ごめん、ずっと映画やと思うんだけど、ドキュメンタリーってさ、最初は天災に対応するところから始まってって、でコロナはまあどっちかというと人災っていうかさ、まあ、天災じゃないじゃん、コロナはやっぱり。まあ、人災っていうのも問題ありますけど、要は地震とか津波とかそういうものではない、ハリケーンとかそういうものではない、その病気の、その拡大っていうかさ、パンデミックみたいなもので起きたことにも対応していくじゃないですか、これって。で、まあ僕らもよく覚えてると思うんですけど、当時レストランとかお店がさ、全部営業禁止、営業ができなくなっちゃって全部閉まっちゃって、ね、でそれでもう潰れちゃった店があったりとかっていうのもあったりとかしてさ、そういうところもこのドキュメンタリーではその描かれててさ、でそこに対しても手を差し伸べるっていうところがあるんやけど、やっぱり天災で その支援から始まって、その人災っていうか、そういうパンデミックにも対応することによって、この映画は2020年で終わってるんだけど、これあれなんですよね、だからウクライナにも行ってるんですよね、これ、でウクライナではまた何ですかね、こうシェフズ・フォー・ウクライナっていう団体を独設立するためになんか協力したらしくて、でそれで実際そこで、それでもあれですね、可能な持ち帰り可能なフードキットを含めて1億7600万食以上の食事を提供してきましたって書いてますわ。なんか、もうなんかね、スケールが全然違うんですよね。なんですけど、まあ、そこでもロシアの攻撃で怪我したりとかしててさ、で、あれですよね、もう今や、また、ガザ地区にも行ってて、彼らね。で、この間、ニュースで、4月ぐらいか、4月のニュースでやってたんですけど、なんか7人ぐらい死んじゃったんですよね、この関係者の人たちが、狙われたみたいって、狙われたって、この彼は言ってますけど、彼らが乗ってる車が爆撃されちゃって、で、実際に亡くなった人がいるっていうことで、なんかやっぱりそのなんか天災に対応してるところからこの人災にまでこう入っていくことによって、なんでしょうね、自分の身の安全みたいなものまで考えながらやる行動やるところまで入ってきてるんですよね、彼らの行動ってさ。これはでも本当に素晴らしいとは思うけど、そこまで行かなくてもいいんじゃないのかなっていう気もちょっと怖いですよね、やっぱね。だからなんかその辺がね、やっぱりちょっとどうなのかなと思ったりするときに、さっき僕がまあこれ僕なりの考えですけど言ったのは、まあ彼が割とそのリベラルな考え方を持ってるところが大統領とも仲いいっていうところもみんな知ってるじゃないですか。逆にそういう政治的な理由が、彼らの活動にとってちょっと身の危険になるんじゃないのかなみたいなところまで来てるのはちょっと怖いなと思いながら、いろいろ調べてそう思いましたみたいなことですかね。なかなかやっぱり大規模になってくるとどうしても その避けれないだろうなっていうところがあるなーなんて思って見てましたけどね、見てたっていうか、その彼のこれら、まあ、コロナの後が気になったんですよね。これ、このドキュメンタリーコロナまでだったんで、僕らほら今もみんなマスクしてないじゃないですか、
うん、
だから今彼らがどういうふうに変容してるのかなと思ったら、もうそのウクライナとかあのガザ地区の方まで行くようになってるって言うからさ、ああもうそこまで行くのかっていうふうになってね、まあ確かに国境なきなんだけどって思ってね、
うん、
こんな感じですかね。うん、あれありましたよ、あの何やったっけな、ツイッターに上がってた能登半島かなんかの時にあの出した、能登半島ちゃうな、あの横浜港 の, あのクルーズ船のやつか、うん、あの時に出したなんかあのカレーとか、あのその辺なんかツイッターとかで写真上がってましたね。
あ、
俺あの日本のおにぎりとか握るのかなとかと思ってたんですけど、やっぱカレーとかでしたね。あそうかと思って、うん、さすがにホセアンドレスおにぎりとか握ってたらちょっと面白かったけどなと思って
。あ、日本の人に
ふわっとね、ふわっとふわっとねみたいなやっとやってるのかなとか思ったけど。はい、まあそんな感じです。いやもう本当にね、ノーベル平和賞の候補にも上がってるぐらい言われてる人ですか、この人ね。もう見て絶対損はないドキュメンタリーだと思いますと。あの本若い子に見てほしいですよね。悶々としてる人とか見たら、わ、俺もなんかできんちゃう、明日からちょっととりあえず今飯炊くわみたいな感じになっちゃいますか。分かれへんけど。
そうですね、まあ多分ここで働いてる人たちもこういう活動を見て自分もっていうことで加わってる人たちが多いんじゃないかなとは思うんで、まあね、この活動に加わんなくてもこの映画を見てなんか自分にできることがあって思うことはあるかもしれないんで、
あるよ、
うん、そういう意味でもね、そういう力もあるドキュメンタリーなんじゃないかなって
感じですね。ある、めちゃめちゃある。この力はあると思うな。あとやっぱさ、まあ、冒頭で途中でも言いましたけど、やっぱこのナショナルジオグラフィティのプレゼンツのドキュメンタリーなんで、もう絵力がすごいですから、本当にもう本当に人間ってちっぽけなんだなって思う映像がいっぱい出てきますからね。あれはすごいわ、ほんますごい。やっぱ向こうの報道の力強さみたいなものをね、やっぱ感じるね。なんかその圧倒されるし、なんもう絶望するし、なんとかせなと思うもんね。あんなん畳みかけ だってこれ何個見んの、この災害、このドキュメンタリーだけで。だって1、2、3、6個ぐらい見んのよ、これ。10年から20年にかけて、すごいよ、どこも。特にこのハリケーンはやっぱ、あと火山の噴火とかさ、すごいから、これ マジやから、これ、そこに行くんやから、彼がリュック、何バックパック一つで、バックパック一つで行くんです言うてんのに、いつも3つぐらい背負ってるんですけどね、これね、3つやないかいと思いましたけどね。まあそんなことはいいですけど。はい、彼の店ないねんな、日本に。俺それから調べたけど、だからこれワシントンなのかな、拠点が。なんかアメリカに行ってめっちゃ高いと思いますけど、ミシュランの星付きのレストランですからね。でも僕あれですか、ネタバレになったらこれ謝りカットしてほしいんですけど、これもうほんまに僕らが見てる一流シェフももしかしたら次こんな風になるんちゃうとかってちょっと思ってしまいましたね。
あ、どうなんでしょうね。
まあ、全然そんなことはないかもしれんけど、こういうふうに行く可能性あるよなと思いましたよね。だってスペインの料理人はもうみんな尊敬してるんですよね、彼のことね。まあまあそりゃそうだよね。一流シェフとしても一流なのに、その人道支援としても第一人者であるってことですもんね。すごいよ、本当すごかったな。そげな感じですかね。
はい。
はい。
まあちょっとね、ナショナルジオグラフィティ関係はまだあるかもしれないんで。
あるな。
来ればまたできるかなって感じではあるんで。はい、
ドキュメンタリー、あれなんですよね、魂吸い取られんねんな。吸い取られへん、これ。ドキュメンタリー、なんか、しんどくない、しんどいっていうか。
まあ、入り込んじゃうと結構辛いかもしれないし。辛い。ラフランスも言ってましたけど、やっぱ、災害の場面あるんで、ちょっと、 それが苦手な人はちょっと注意がしてるかもしれないっていう。
しんどいよ。あの、はい、ドキュメンタリーはね、あのやっぱちょっと疑似体験に似てるからさ、
うん、
あの作り話じゃないことがもうはっきりしてるじゃんこれって。
そうですね。うん。
うん、だからなんかね、やっぱりその見てるとね、もうエネルギーが吸い取られるから、あの元気ない時、うん、まあそういう意味では元気がない時に見たらあかんわな。元気ない時に見なきゃダメですね。だからナショジオやろうっつっても、俺こうドキュメンタリーばっかり見たらボロもげっそりしますよ多分、うん、
まあまあ、ね、ほどほどね、感覚を上げてって。
そうだよね、うん、どうする、そろそろあのなんかトラライオンが死んだ後にハイエナが食べに来るドキュメンタリーどうですかとか言い出したら、
喋ることはちょっと、ね、難しいなまたね、そういうのは、
ね、
あのドキュメンタリーからあったらやってみると思いますんで、
はい、よろしくお願いします。うん、ありがとうございました。
はい、というわけで今回は国境なき厨房トップシェフの救済活動の感想を話してみました。
はい、
ラフランさん、なんか告知などありました？
告知か、もうなんか喋り疲れた今私、こういう分のがこういうちという番組をやっております。ポッドキャストと YouTube で配信しておりますんで、ぜひ聞いてください。
はい、そちらもよろしくお願いします。
はい、
というわけでシネマクリフ東京支部の音声配信でした。また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
お願いします。